皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。5月12日火曜日、午後3時半を過ぎました。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日、第2火曜日担当の伊豆田会計事務所の伊豆田博士と申します。本日も30分間生放送でお送りします。最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日ですね、日本全国ちょっと天気がね、悪くて、奈良も昼間雨が降ったりちょっと強くなったり、緩くなったりという感じはしますが、ちょっとこの後ね、台風が関西地方にも近づくというふうに聞いておりますので、お車を運転される方ですね、ご注意、安全運転で、よろしくお願いします。皆様ゴールデンウィークは、いかがお過ごしになられたでしょうか。今年はですね、結構長期間休みを取れるという方も多かったのかなと思います。私はもうカレンダー通りということで、リーグでは通常通り仕事、休みの日は、家で、いろいろ家事を手伝ったりとか、もろもろということで、もう本当にあっという間にゴールデンウィークが終わってしまったと。特に遠出をしたということもありませんでした。この時期、奈良市近辺修学旅行の方が、毎年なんでしょうがやはり多くて、私もこの、奈良 .fm のスタジオに来るまでですね、結構バスが多くてちょっと渋滞もしてました。せっかくの、修学旅行ということなので、もし、このラジオを、聞いておられる、学生さんいらっしゃったら、ぜひ奈良をですね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。お便り、メールですね、いつもいただいておりましてありがとうございます。本日も、メールの方、お待ちしております。メールアドレスが 784@nara-fm.jp ということで、ちょっと今とアドレスが変わっておりますので、ご注意の方をお願いいたします。784@narafm.jp、ファックスは074220-7840。本日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。で、本日、の、お話の内容なんですけれども、今年は1月から平成27年の税制改正にちなんだお話を前半、後半には、相続税、今年の1月から基礎控除の引き下げというのがありまして、今まで相続税がかからなかった方も、かかってくるようになるというケースが、これから増えてこようかと思いますので、そういった相続税のお話を後半の方にさせていただきたいなと思います。まず、前半の方ですね、税制改正にちなんでということですが、確定拠出年金というのをテーマに、前半お話ししたいと思います。皆様確定拠出年金、分かりやすく、英語等数字で言うと 401k という言葉ぐらいはひょっとしたら聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれません。これは、そもそもどういったものなのかと、申し上げますと、基本的に国以外の組織が運営している年金制度の仕組みがございまして、いわゆる民間が運用している年金の一つなんですね。で、これは皆様現役でお勧めになっている方が、お給料の方は毎月厚生年金と健康保険というのは当然天引きされているかと思いますが、そういったものとは別に掛け金を60歳になるまで毎月積み立てて、それが将来、老後の年金もしくは退職金として、受け取ることができる、そういう制度が、これも実は、平成13年ですから2001年、もうこの制度が始まって、14年になるんですね。で、これを、導入しているのは、実際企業がですね導入しているケースは非常に多いというのが現状で、これを個人でかけているという方は、全国的にも、あまりいらっしゃらないように聞いております。で、この個人型の、確定拠出年金、こちらがですね、平成29年から、加入できる方を、 対象者を拡大するというようなことになっております。現在、この確定拠出年金というのを、じゃあ入れる方ってじゃあどういう方なのかと、言いますと、まず、私どものような、自営業、まあ、いわゆる国民年金を、毎月かけている方というのは、これも現在でも、確定拠出年金の制度という、あの個人型というのがありまして、そちらに加入することができるんですね。あと、加入できる方というのは一般の会社員の方で、会社に企業年金、まあ、分かりやすく言うと、この企業年金って何とまた言いますと、ちょっと話が長くなるかもしれませんが、まあ、厚生年金基金というのがまあ代表的なものかなと思いますが、こういった、会社の厚生年金以外の、年金に入っているという方は当然ダメなんですけども、会社の方で厚生年金だけは引かれているという方については、こういった方も加入することができるのが現状です。で、まあ、2年後、2017年、1月からですね、まあ、どういう方もがまた新たに入れるなのかというところですが、これ企業年金がある会社員の方、それから夫が、もしくは逆もあるかもしれませんが、妻が会社員で、主婦をされている方で、あと公務員の方も新たに入れるようになるというふうなことで、今法律が変更が予定されております。じゃあこれ、そもそもこの確定拠出年金制度、まあ、どんなメリットがあるのかということなんですが、まあ、一つはこれ、毎月、かけていく、ね、あの個人の方ですと、毎月のお給料の中から、自分で積み立てしていくんですが、その積み立てたお金がですね、年末調整や確定申告の時に、まあ、全額社会保険料、まあ、健康保険や厚生年金と同じように全額、差し引いてくれると、控除してくれるということになっておりますので、まあ、このお金を、まあ、積み立てしていきながら、所得税や住民税は軽減できるというのが、大きなメリットなんですね。あともう一つ、のメリットとしては、当然これ、かけたお金を当然、かけたところの機関が運用してくれますので、運用すれば、当然運用益、利益が出てくるんですが、そういったものには、所得税をかけないと、まあ、あくまでもらうときに、退職金として、まあ、もらうか、まあ、分割でもらう場合は公的年金と同じような扱いになるんですが、まあ、そういった優遇を受けることができるということになっております。で、まずじゃあどんだけの金額をかけることができるのかということですが、これ、現状どうなっているのかというのをさっきちょっとお話ししました。まあ、我々のような、自営業の、自営業者の方は、年間で、81万6千円というのが限度になってまして、まあ、もし、すでに、国民年金以外にも国民年金基金をかけておられるような方ですと、その分は差し引いた残りが限度ということになっております。で、あと、まあ、一般の会社員の方については、これ月、2万3000円、まあ、年間で27万6000円で、これ新たに、予定されている、まあ、改正のところ、まず公務員の方は、月1万2000円かけることができるようになるようです。あと、専業主婦、先ほどちらっと申し上げましたが、もうあの家で特に仕事は行っておられない方についても、これ資産の運用として、考えるなら月2万3000円まで、かけることができるそうです。あと、すでに、会社の方で厚生年金基金のような、企業年金がある方についても、月2万円、原則積み立てができるようになるというふうに、予定になっております。まあ、こういった意味で、もともと、年金といいますと、もらえる金額はもう確定しているというのが当然原則 なんですけれども、この厚生年金基金といいますと、ね、まあ、一時期、運用している機関がもう完全に破綻しちゃって、もうもらえる年金がなくなったなんていう事件が、何年か前にあったかと思います。そういった意味ではもうなかなか運用しても利益が出にくくなっているというのが、ございまして、ね、高度成長時代もしくはバブルの時代までですと、非常に利回りも良くて、かけた金額よりたくさんもらえるという感じであったんですが、もうバブル崩壊してからなかなかそういった資産の運用としても大きな利益が出にくくなっているというのが現状です。まあ、そういったことでもうもらえる金額というのは、基本的にはもう自分で運用してほしいという、まあ、国の方針と言っていいのかもしれませんが、まあ、そういったことで、この確定拠出年金という制度が始まったということなんですね。まあ、そういった意味ではこの確定拠出年金は払う毎月積み立てるお金は確定しているんですけれども、もらえるお金というのは実はまだ確定していないというものになっております。まあ、そういった意味で、すでにやっておられる方はご存知なのかもしれませんが、これ生命保険会社さんでもね、こういったの商品を取り扱いされているんですけども、まあ、商品がいくつかあってですね、まあ、預貯金のように、元本が絶対減らないという商品も当然商品としてはラインナップがあるんですが、それ以外にも、いわゆる投資信託のようにひょっとしたらマイナスが出るかもしれないですけれども、運用がうまくできれば、預貯金の利息等よりも全然、ね、いい運用利益が出るような商品も、ラインナップをされているということになります。ということで、この確定拠出年金というのは今後、2年後ですね、またいろんな、ね、こんな商品がありますというのをどんどんいろんな会社さんが出してくるんじゃないかなというふうに、思います。あと、この、ね、確定拠出年金というのは、現在も、これ今後改正後もなんですが、加入できる方というのは、原則、20歳から60歳になるまでですね。まあ、厚生年金、ね、20歳になるまでに入っておられるようなケースですと、そういった方も入ることができるということになってますが、基本的にはもう60歳になれば、もうかけるのは終わり。国民年金も原則そうですね。60歳になると、かけるのは終了。まあ、例外的にね、60歳になってからも追加で、もらえる年金を増やすために納付されるケースというのも、あるようには聞いておりますが、原則60歳までということになっています。で、先ほど、かけた金額が全額、年末調整や確定申告で差し引きを控除をしてくれると申し上げました。では実際に毎月積み立てをしてどれぐらい、税金の軽減がされるのかということなんですけれども、例えば月、1万円を毎月積み立てている方、これもその皆様の所得の金額によって若干控除できる金額というのは変わってきます。例えばですね、給料の場合は収入から社会保険の控除であるとか扶養控除であるとか、そういった控除をしてそこから課税される所得の金額を計算しますので、その所得に対して課税される金額はいくらかによって、税額も変わってきます。税率が違うということなんですが、そういったことで、控除の額が変わります。例えばもう課税される所得が100万円というような方ですと、12万円積み立てるわけなので、その、所得税と住民税合わせて 15% 分1万8000円が軽減されると。で、課税される所得が300万円という方になりますと、所得税と住民税が1割になりますので、2万4000円。で、所得が600万円という方ですと、もうこれは所得税が 20% と住民税が 10% ということになりますので、合計 30% の3万6000円が、税金が軽減されるということで、民間のね、 生命保険会社の個人年金等、ね、そういったものに入っておられる方も非常に多いかと思うんですが、個人年金の保険になりますと、いくらかけてもね、最高の控除額というのは、原則4万円ということなので、金額としてはなかなかね、大きくならないので、この再来年には、ほぼどなたでも、この確定拠出年金というのは加入できるようになるんじゃないかなと思われますので、また、その時になればですね、こういった運用も、一つ、ご検討いただければいいのかなというふうに思います。それではここ一旦で、休憩いたします。
税のことなら伊豆田会計事務所、フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みを解決します。365日誠意を持って対応する伊豆田会計事務所、 0120-016-967 0120-016-967、 税務は苦労なし、伊豆田会計事務所まで。
それでは、後半の、お話に移りたいと思います。後半は、いつも相続税のお話を、させていただいているんですけれども、今日は相続税の申告、納税って実際いつするんですかというお話から、していきたいなと思います。相続が、発生した場合、これ今は、亡くなられた後10ヶ月以内に相続税のかかる方については相続税の申告をして、で相続税の納付も10ヶ月以内にしないといけないということで今の税法ではなっています。これ平成4年までですかね、確か6ヶ月ということになってたんですけれども、期間が今はもう10ヶ月に伸びたということになっています。で相続ということになりますと、亡くなられた方の遺産をどうやって分けますかっていう話になるんですが、最近、うまく、皆さんで話し合いの、結果上手に分けれればいいんですけれども、なかなか、皆さんの、希望意見が合わなくて、10ヶ月までにどうやって分けるか決まらないっていうことも、最近、結構増えてるそうです。そういった時はどうなるのですかということなんですが、こういった時にも、税務の申告はもう10ヶ月以内にしないといけないということになっています。財産が分けることができれば、どなたがどんだけの財産をもらったかによって、皆さんが、納付する相続税というのは決まってきます。もし先ほど申し上げたようにどんだけ皆さんが、分けられるか決まらない時は、とりあえずは法定相続分といいまして、これ民法という法律で、意見がまとまらないときはその家族構成に応じて相続分というのを規定してるんですね。例えばこれも以前お話したことありますが、お父さんお母さん子供お二人の家庭で、仮にお父さんが亡くなられた場合に残った家族というのはお母さんと子供2人になります。こういった場合には民法ではどういうふうに規定しているかと申し上げますと、配偶者の方奥さんには1/2で、残りの1/2を子供で、頭割りするということになってますので、子供が2人ということであれば1/4ずつの相続分としての権利があります。でこの、民法で決められた、相続の割合で財産をもらったものと仮定して、それで相続税がかかるかどうかの計算をすると。相続税がかかる場合はその金額で一旦納税をしてくださいというのが今の相続税の法律ということになっています。 まあ、例えば、今日平成27年5月の12日ですので、万が一、まあ、どなたか、まあ、私が仮に万が一今日、亡くなってしまうということがあればですね、私の家族は、そこから10ヶ月後、来年の3月12日までに、まあ、私相続税かかるほど財産ないんで、関係ないんですが、まあ、そういった場合には、3月12日までにもし相続税がかかるんだったら、申告してくださいねという話です。で、この10ヶ月以内に、こう財産の分割がうまくまとまらなかったら、どんなデメリット、これデメリットがあるんですね。まあ、例えば、これ仏能って、言葉、聞かれたことある方ひょっとしたらいらっしゃるかもしれないっていうぐらいだと思うんですが、まあ、お金の代わりに、例えば会社、ね、証券会社で新聞に載ってるような株でもうお金の代わりに払うとか、まあ、多いのはおそらくもうお金の代わりに土地で不動産ですね。でもう税金をもう支払ってしまう、まあ、ようなことが、まあ、これ今も若干あるんですね。これもうバブルが崩壊する前の頃は、年間で、これ国税庁が統計実は出してるんですけれども、もう1万2000件余り、もうピークではそれぐらい、その仏能の申請というのがあったんですが、まあ最新のデータで、私ちょっと調べたんですが、平成25年度のデータまで、国税庁で公開されてます。全国で167件しかこの仏能という、まあ、申請がないんですね。まあ、これはもうなかなか不動産も今以前のバブルの時のように当然簡単に動かなくなっているというのもあって、税務署もなかなか取ってくれないんだろうなというふうに思います。まあ、そんなことが、あるのと、まあ、奈良県なので、農地、田んぼとか畑、ね、されている方、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、農地でに対する相続税については、納税猶予、まあ、税金の免除じゃなくて、まあ、待ってくれるという制度があるんですが、これ遺産分割ができてないとこれ使えません。まあ、この農地の納税猶予と言いますと、まあ、農地を、続けるから、今ね農業って言っても兼業農家とかでね、やっておられる方でなかなか収入がね上がりづらい、まあ、逆に、農機具とか機械のお金って結構高いな、もう入ったお金より出たお金の方が多いんじゃないかっていうぐらいのことも珍しくはないんですが、まあ、そんなことで、皆さん農業しなくなると本当にね日本で農業する方がいなくなっちゃって、ね、食料がなかなかもう本当に余計に外国から輸入しないといけないなってことになりますので、まあ、国としては、まず農業の保護という意味も込めて、農地、農業を続けるということであれば、その農地の部分に対しての、相続税というのは、まあ、いろんな条件を満たせば、まあ、免除、最終的には免除になる場合もあるんですが、まあ、とりあえずは猶予をしてくれるという制度がございます。まあ、そういったことも、使えないというようなことがございます。まあ、あと、まあ、これは、まあ、その後に、まあ、後から遺産分割の内容が3年以内にまとまれば使えるんですが、これ、先月ぐらい申し上げましたがね、まあ、配偶者の方が相続をした場合に、まあ、最低、まあ、1億6000万円までについては相続の財産までについては相続税をかけないという制度がありますが、まあ、こういったのは、財産の分割をしないとダメですよとか、あとまだ、これ、まあ、今後またお話ししますが、事業で使っている土地とかマイホームの土地については条件を満たせば相続の時に今の税金評価を下げてくれるということで税金を軽減してくれるという特例があるんですが、そういったものを使えないなんてことがあります。そういったことでできればこの相続税の申告の期限までには財産の分割ができる方が税務的にもいろいろメリットが多いということなんです。はいはい、メッセージの方いただいております。いつもありがとうございます。ラジオネームバンバンさん、相続税についてまだ父が生きているのですが、父 父の所有不動産、所有する不動産をもらいたいのですが、どうすればいいですか。まあ、これ元気な場合は、ね、当然今相続で発生してないので、もう贈与ということでもらうのか、ね、なかなか一般的な話でね、これって頼みにくいんでしょうけど、もう遺言書いておいてみたいな話になるのかなというふうに思います。はい、もう一ついただいております。ラジオネームヨーデルさん、ありがとうございます。亡くなった父の名義のままにしていた車を処分することになりました。ディーラーさんが、名義人が違うので、車を売ることができないと言われました。どうすればいいでしょうかということで、これは、車の名義、これも名義変更というのが、することができます。私、この車の名義変更ってちょっと実際ちょっと経験したことがないので、実務的にどうするのかと言いますと、ちょっと自信がないんですが、一般的にこういう車のね、車両の登録とかで言いますと、まあ、陸運局ってね、これ奈良県にもあるはずですけども、まあ、そういったところで、名義変更を、して、まあ、どなたがね、車を相続するかっていうのを決めていただいて、まあ、そこから、売っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。すいません、ちょっと、これで、ちょっと参考にしていただけるかどうかちょっとわからないですが、ちょっと私の知る限りの回答ということで、ご了承ください。で、では、先ほど遺産のね、分割決まらない時の税務的なデメリットというのをいろいろお話ししましたが、まあ、その後、じゃあ遺産分割、うまくまとまりましたとか、まあ、あとこれね、あんまり、まあ、あっては困るかなと思うんですけど、もう裁判までなっちゃって最終的には和解できたとか、まあ、そういった場合にはじゃあどうすればいいですかということなんですが、こういった場合には、これ申告、まあ、修正申告、まあ、税金が増える場合には修正申告と言います。で、逆に、税金が減る場合っていうのは、公正の請求という手続きがございます。まあ、こういった手続きをすればですね、先ほど、財産が、分けれていなくてもとりあえず申告はしないといけないというのを最初の方にお話ししましたけれども、まあ、一般的にはそういった時には税金はたくさん目に払うというケースが多いです。で、結果、財産の分割がまとまった場合っていうのは、逆に税金が減る場合っていうのが一般的には多いのかなと思います。そういった時には、この公正の請求、まあ、つまり税金を返してもらう請求になるんですが、まあ、それをやることによって、税金も、返してもらえるということになります。はい、もうすぐ4時前ということで、私も毎回ちょっと緊張しながらお話しさせていただいてるんですが、もう本当にあっという間に時間が終わりの時間になりました。今日、持ち移動の商店街のサテライトスタジオから生放送です。修学旅行の方、たくさん歩いておられるんで、店さんがちょっと緊張しましたが、無事終わりました。来週は、司会者の、中島先生がお送りします。私は、6月9日です。次回もよろしくお願いします。さよなら。